け広くなる30分。こんな生き方あったんだ。
こんにちは、杉並区役所障害者施設支援課事業者支援係の村上隆之です。
こんにちは、杉並区で、地域団体の運営を行っている、木津一生と申します。
はい、この番組は障害のある人をパーソナリティに迎え、リスナーから届く素朴な疑問にフラットに答えていく音声番組です。障害のある人と皆さんは話したことがありますか？同じ街に暮らしていても見えている景色は全く違うかもしれません。自分とは違う毎日を生きてきた人の話を聞くうちに、知らなかった世界が見えてきて、自分自身の生き方や生かし方にもふと気づく瞬間に出会えるかもしれません。あなたの普通がちょっとだけ揺らぐ30分、それを目指して番組をお送りいたします。では第1回目の放送ということで、まだ実は僕たち自己紹介がまだなんですけれども、ようやく自己紹介ができるということで、木津さんよろしくお願いします。
よろしくお願いします。もうずっと自己紹介を禁止されてて、この場を楽しく初めてね、二人でできるっていうところで大事にしたいなと思ってですね。どうもよろしくお願いします。
よろしくお願いします。ありがとうございます。ではまず簡単になんですけれども、私の方から自己紹介してしまってよろしいですか？
ぜひともお願いします。
はい、ありがとうございます。私は村上隆之と申しまして、今は杉並区役所の障害者施設支援課で仕事をしています。今ちょうど3部署目でして、最初は全然違う部署におりました。これまでの部署、都市整備部で杉丸のお仕事をしたりですとか、見たことあるかもしれないんですけれども、安全パトロール隊っていう青色パトロールカーがある、危機管理対策課でお仕事をしたこともありますし、
そうなんです
ね。はい、こちらに移動になる前の保健所に、ここ、今保健所で収録してるんですけれども、保健所にいたこともありました。で、4カ所目の部署ということで、今障害者施設支援課で、今事業者支援係という部署でお仕事をしています。
ありがとうございます。
はい、
今この仕事を始めて何年目ですか？その、
はい、
この障害者施設支援課さん、
支援課でですね、
支援課で、
はい、支援課はちょうど今年で3年目になります。
そうなんですね。
はい。
お仕事慣れました？慣れましたけど。いや、もうね、仕事、区役所で働いてるとね、いろんな部署に転々とされて、
はい。
まあ、こちらに行くと思うんで、そこ、区役所に勤めては長いと思いますけど、
はい。
この、まあ、3年、全く別の、ジャンルじゃないですか、
ちょっと。
どうですか、
そうですね。木津おっしゃる通り、本当に役所の移動は全く違う仕事に就くことが多くなりますので、最初は本当に障害福祉サービスとはっていうところから始まりまして、よく今ではもう、当たり前になったんですけれども、例えば、就労継続支援 B 型って何ですかとかですね、生活介護って何っていうところから始めたので、本当に最初は言葉が何を言ってるのかがわからない状態でした。ただ、法律を調べたりですとか、周りにいらっしゃった職員の皆さん、あとは、民間の施設の、皆さんに助けられながら、一緒に、研修とかをやっている部署になりますので、そこでいろいろお話を聞かせていただいたりとかして、ようやくなんとか、いろいろわかるようになってきてかなというところです。
はい。ありがとうございます。ね、なかなか聞き慣れない言葉が多かったりとか、
はい。
まあ、A 型とか B 型とかって、何の違いがあるねん。自分もね、はい、ちゃんと言えるといいなっていうレベルなんですけど、いや、本当にこう、難しい職だからこそ、こう、ね、一緒に支えてくれるとすごく、私としても嬉しいなって思うんです。
ありがとうございます。はい、そうおっしゃっていただけると非常に励みになります。うん、自分もなかなか、当事者の方と、接する機会ってほとんど今までも、なかったっていうのが実際でして、今日本当に木津さんと、
はい、
お会いできることを楽しみにしていました。
ありがとうございます。
はい、実際になんて言うでしょう、ついつい遠慮を勝手にしてしまったりとか、そういう部分が普通の方ってどうしても私と同じようにあるのかなと思いますので、
はい、
そういうところがこのラジオを通じていろいろと勉強できればいいなと思います。はい、
ありがとうございます。私の自己紹介いいですか？
はい、お願いします。
私自身もずっと杉並に住んで、 30年ぐらいになってもう杉並っ子なんですけども、はい、もう最初から先天性の障害を持っていて、まあ、病名を言うと骨形成不全症という病気になります。はい、まあ、読んで、漢字に書くとすごいわかりやすいんですけど、まあ、骨形成、骨の形成が、はい、まあ、不全な病気。
はい、
まあ、なので、骨のが、弱かったりとか、まあ、骨折しやすかったり、あとは骨の成長障害があったりとか、身長が今118センチなんですけど、
はいはい、
やっぱり身長がね、伸びきらなかったり、でも背骨が湾曲してたりとかね、まあ、そういった障害になります。まあ、なんですけども、自分自身、こう、小学校から、まあ、幼稚園の頃からもうずっと、いわゆる一般校に、
はい、
ずっといたんですね。
ああ、そうなんですね。
ね、その障害のある、特別な学校ではなく、まあ、いわゆる皆さんがよく行ってている普通の小学校に、車椅子一人で乗り込んで、自分だけ、まあ、椅子にみんな座ってるけど、
はい、
自分だけ車椅子に座ってね、いるっていう状況だったんですね。で、まあ、それも親の、ね、方針もあったりとかして、やっぱこう、今後生きていく上では、
はい、
まあ、こう、いろんな人とね、接していくっていうことが大事だよなっていうことが、あの、まあ、親の、なんか、そう言って、まあ、自分もそれをずっと、一生懸命というか、まあ、その、方針に従って、生きてきたのかな、と思ってます。で、今、自分自身は、まあ、ちょっと、紆余曲折あってですね、はい、ここの、ラジオパーソナリティやらせていただいてるんですけど、はい、今は杉並区で、障害のある当事者と、地域とのね、方々との接点づくりっていうところで、自分でフラットという団体を、立ち上げまして、はい、まあ、そこのメンバーと一緒に、こう、いろいろ活動して回ってるっていう感じですね。
そうですね。結構もう杉並の中でずっと活動されていて、で、もう今に至るっていう形なんですかね。
いや、そうでもなくてですね。はい、実は、杉並区でちゃんと活動し始めたのが、ちょうど同じぐらい3年ぐらいなんですよ。それまでちょっと、普通に就職してたりとか、
あ、そうですね、
でちょっと長い間、闘病期間があったりとかして、まあ、その治す期間がね、ちょっとかなりあったりとかして、はい、今までずっと杉並に住んではいたんですけど、実は全然杉並のこと知らなくてですね、だこんなに阿佐ヶ谷とかに来るのっていうのは、本当に最近なんですよね。阿佐ヶ谷とか本当に荻窪、高円寺、最近高円寺の居酒屋こんな美味しいんだとなんて思いながら、早く知っとけばよかったなみたいな、ね。どうしてもこう阿佐ヶ谷、自分の住んでるとこからそこに行くのがちょっと、なんとなく難しいっていう、はい、意識があったから、なかなかこう、向かなかったんですけど、まあ、改めてこう、自分が何したいかなって考えたときに、はい、まあ、なんかこう、まあ、自分の経験をね、少しでも、なんか、還元できたらいいなっていう思いで、まずは区役所に乗り込んで、それで区役所に乗り込んでいくのもなかなかなんですけど、その当時は、この子供たちと一緒に、はい、福祉のね、福祉教育がやりたいって、
はい、
区役所に乗り込んでですね、そこで、知り合った障害者支援課さんっていうところ、施策課さんっていうところで、
はいはい、
一緒にお仕事したりとか、するのが本当にきっかけでしたね。
何かその、活動を始められて3年間で、闘病もされてたっておっしゃってましたけれども、
はい、
何かその、きっかけというか、はあったんですか、
うん、
それ居酒屋に今まで行ってなかったけれども、きっかけがあってっていうおっしゃってたと思うんですけど。
自分自身、こう、まあ、ちょっとその闘病期間がなかなか壮絶だったこともあって、はい、やはり、まあ、自分のこう、今までやってきたことの中で、一番何がやりたいかなって思った時に、はい、また別でちょっとお仕事をもらったその福祉教育 子供たちのね、
はい、
授業をやることがあったんですけど、そこでなんか、楽しかったし、まあ、子供が、まあ、好きですし、はい、やっぱりこう、子供たちってすごく素直なんですよね。
はい、
で車椅子だからどうにかしようっていうわけでもなく、まあ、最初はちょっとね、なかなか寄りつきてくれるのは難しいかもしれないけど、一度知ってしまうと、結構、フランクという、
はいはい、
そういう垣根をスッと取っ払って、話してくれると接してくれるっていうところが、すごくいいなって思ってて、その感覚って、まあ、子供からだよなと思って、はい、子供の早いうちっていう言い方も変ですけど、まあ、子供の、ね、時代にそういった経験をすること大事だよな、自分の経験を子供たちに伝えたいなって思ったのが、まずきっかけですかね。
ああ、そうなんですね。何かその、この番組を通じてなんですけれども、木津さんのそういった活動をされてたと思うんですけれども、何か番組を通じて、その、リスナーに、その、届けたいこととか、知ってほしいこととか、あれば、ぜひ、お伺いしたいんですけれども。
ありがとうございます。私自身、この話をいただいたときに、やっぱりこう、なんだろうな。自分、まあ、いろんな視点があると思うんですよね。ね、今、多様な生き方っていうふうに、すごく尊重される時代じゃないですか。はい、
そうですね。
やっぱりこう、今までこうね、いわゆる、まあ、大企業に入っとか、まあ、公務員になって、はい、まあ、そこで、まあ、働いて、で、老後を迎えるっていうのがね、まあ、一つ流れだったかなと思うんですけど、はい、今もういろんな人がどのタイミングでね、別の仕事をしたりとか、こういう道に行きたいと思っても、割とそれが許されるっていう言い方も変ですけど、尊重される時代になったじゃないですか。
そうですね。
やっぱり色々な生き方があることはすごく素晴らしいし、選択肢が多いっていうのもいいと思うんですけど、やっぱりこう選択肢が多いと悩むと思うんですよ。どうですか？なんか、いきなり今日晩飯どうするって奥さんに言われたら、なんて答えます？
いやー、ちょっと考えちゃいますね。
ですよね。
はい。
で、例えばこれが、じゃ冷蔵庫に、白菜があるとか、
はい、
中に卵があるって言われたら、あ、じゃあって言えるじゃないですか。
はい。
そうですね。やっぱりそういった感じで、やっぱり多少何か制限っていう言い方も変ですけど、こう、その人の見方だったりとか、選択肢が広すぎるとね、こう見えてこなかったりとか、
はい、
何でもいいとかって言っちゃったりするんですけど、やっぱりこう、そうじゃなくてね、迷ってしまうので、いろんな生き方、まあ、こういう、まあ、我々、障害のある当事者としては、まあ、体だったり、まあ、心だったりが、まあ、制限がある中で、じゃどうやって生きているんだろうっていうところを、こうなんか伝えられるような番組になっていけばいいのかなと。まあ、それを通じて、ね、聞いてくださっているリスナーさんの、生き方のね、少しなんかヒントになるような、番組になってくれるといいのかなと思ってます。
はい、ありがとうございます。本当におっしゃる通りかと思いまして、なかなかその、普段から接する機会が、障害がある方と接する機会がある方と、そうでない方ってやっぱりあると思うんですね。
うん、
で、そういった中でその、あまりそういった機会がないと、大人になってからというか、それ、うん、時間が経っても、どうやって接したらいいのか、何か手伝いをしたいけれども、困ってるところ手伝いをしたいけれども、うん、どういうふうに手伝いをしたらいいのか、お手伝いしたらいいか分かんないとか、うん、困ってるのになかなか手を差し伸べるのが難しかったりとかっていうのはやっぱりあると思うんですね。うん、それもやはり、自分はその、知ってるか知ってないかというか、うん、その、そういったことの経験があるかないかがやはり大きいのかなと思っていて、少しでも知っていることがあれば、接した経験があれば、そういったこともすぐすんなりと、やりやすくなるのかなと思ってまして、自分自身もこの部署に来るまでは、あまりその、当事者の方とも関わったことがなかったですし、うん、やはり、その、知ってる知ってないって非常に大きいんだなというところが、自分の中でもあります。 なので、この番組を通じて、本当に、なんて言うんでしょう。リスナーが、の皆さんが、我々の姿に自分をちょっと投影していただいてじゃないですけれども、私自身も、キズさんと本日初めてお会いして、うん、初めて会話をするような、ね、状態から始まってきているので、うん、ちょっと自分たちと重ね合わせて聞いていただけるといいのかなと、うん、それこそ今後のヒント、に少しでもできるような内容にできればいいなと、うん、私も非常に思います、はい。はい。
ありがとうございます。やっぱりこう、お互い知っていくっていうことも大事だと思うし、はい、まあいろんなその生き方とか、をこう点ね、知ることによって、あ、じゃあこういう生き方もあるんじゃないかとかね、まあ、こういう自分自身のためにもなるようなね、まあそのいろんな人との接し方もそうですけど、自分自身の進路のね、導き方っていうところにも、こうつながってくれるといいなと思ってます。
ありがとうございます。すみません、キズさん、これから、全12回予定してますけれども、ぜひよろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
はい、私とキズさんの仲が深まっていく様子にも注目していただけたらと思いますので、頑張りたいと思います。
お願いします。
はい、ありがとうございます。はい、ちょうど収録の時期がゴールデンウィーク明けということで、今ちょっと連休明けで収録しているところなんですけれども、
はいはい、
実際の今朝のゴールデンウィークいかがお過ごしになってましたでしょうか。
いやー、ちょっとゴールデンウィークはですね、基本的に外に出たくねえなっていうの
は、あー、そうですよね、
思いがあってですね、外ね、混んでるじゃないですか。
はい、
人混みっていうのがどうしても苦手で、中見さん、行列並べる派ですか？
いえ、私も、人混みが大の苦手でございまして、行列並べない派です。
あ、並べないの？
はい。
私も並べない派なんですよ。だから、ね、遊園地とかでのアトラクションとかも、できるだけ空いてる列から行きたいなっていう、
わかります。
思いがあって、それだ、まあ、やっぱりこう、ゴールデンウィークとかだとね、人がガッと集まるので、
そうですね、
なかなか外に出ないんですけど、唯一行ったのがですね、
はい、
ちょっと杉並じゃないんですけど、
いい
光が丘公園っていう、
はいはい、
練馬の大江戸線の、最終駅のところなんですけど、に行ってきたんですね。で、私昔から昔車椅子マラソンっていうのをやってて、
はいはい、
本当に子供の頃、母親に連れられて、光が丘公園のジョギングコースを走ってたんです
よ。あ、そうなんですね。
行った、そこ一周走ると大体2キロかな。2キロ走って、でそれを2周して、みたいな、
はいはいはいはい。
で、タイムを競うんですね。タイムというか、一応大会に出るのを想定して、そこで練習してたんです。で、大体、一周が大体20分ぐらいで、回って、やってたんですよ。
あれ、ね、手が相当疲れそうですよね。
そうなんですよ。手、だからよくムキムキになるよね、とか、
そうですよね、
言われるんですけど、まあそんなこともなくて、割とこう、全身の体を使って、こう、手を回すだけじゃなくて、
はいはい、
その上半身を倒したり、こうするので、頭をこう、ね、ガッと下げて、全身で最後まで手がハンドルを握って押し出せるように。
なるほど。なんか勢いが必要なんですね。
そうなんですよ。結構、大型のマラソン大会とかで、はいはい、まあ、車椅子で出場されている方、スポーツタイプの競技タイプとかね、ある車椅子乗ってる方とは自分は違う普通の本当に車椅子を使ってるので、はいはい、まあ、そんなに速さは出ないんですけど、そうですね、そう思いっきりやってたんですね。
で、今回のゴールデンウィークも光が公園に行かれたってことなんですね。
そうですね。ちょくちょく行ってて、
ああ、そうなんですね。
昔、まあ、その大変なね、マラソンの練習を終えた後に、はい、あそこで食べるメロンパンがめちゃくちゃうまいんですよ。
メロンパンが売ってるんですか？
メロンパンが売ってて、あそこで焼きたてのメロンパンを食べて帰るっていうのが、 大好きだったり、あとアイスクリームを買ってもらえるっていう、
はいはいはい、
のもあって、すごく、結構好きな場所だったんです。
へ
ぇー。で、久々にちょっと行ってみて、結構いろいろ商業施設もあったりとか、区の施設があったりとかして、はい、トイレもすごくいろんな箇所であったりとか、車椅子で結構行きやすい路面もね、なったりとかするので、すごいいいところだなと思って。
あ、へぇー。
結構好きなんですよね。
なるほど。そうすると、あれですよね、まあ、ゴールデンウィーク明けということで、皆さん大体新卒で社会人になられた方、
うん、
ちょうど最初の長いお休みなのかなっていうところがあると思うんですね。で、まあ、大体5月病になっちゃったりとか、ちょっと働くのがしんどいなっていう時期に重なってくると思うんですけれども、
うん、
新社会人になった時ですとか、木さんがですね、その20代の頃、前半の頃って、一体どんな人だったのかとか、その時、体験していたこととか、失敗したこととかあれば、はい、ぜひ教えていただきたいなと思うんですけど。
失敗談。ああ、なんか、なんだろうな。20代、やっぱりこう、大変、就職がまず大変でしたよね。
はいはい。
はい、一応10年前かな。十数年前なんですけど、こう、自分を見つめるというか自己分析がやっぱり苦手で、やっぱり自己分析していくと、やっぱり自分のできないことだったりとか、はい、自分がこう、働くにあたって、どうしたらこう、みんなと一緒に働けるかっていうのを自分で考えてしまうと、やっぱりできないこと多いんですよ。やっぱりこう自分車椅子に乗っていて、はい、重い荷物は運べないかったりとか、要は長時間労働っていう、まあ、要は8時間働くっていうのが、はい、やっぱりそもそもちょっときつい、デスクワークをするっていうのが、
はい、
そうなってくると、こう、まあ、企業の求める姿に自分がどう合致していくのかっていうのがすごく難儀したんですよね、
はい。
どうしたら自分がその、就職した場所でね、こう、なんか活躍できるかっていうのが、やっぱり想像できなかった。
はい、
でその中で、やっぱりこう就職してもなかなかこう、企業側もいいなって思ってくれなくて、なかなか、お祈りのね、メールがいただくことが多かったりとか、しましたね。
なるほど。そうですよね。なかなかその、新社会人になるにあたって、普通の状態でも結構就活って大変だと思うので、
うん、
なかなかそうですよね。どうしてもやっぱり、就職、これから初めて就職するっていう状態だと、どうしても頑張って企業側に合わせなきゃとか、
うん、
自分ってどういう、業界が向いてるんだろうとか、そもそも分からなかったりすると思うので、確かに私も当時就職活動していた時は非常にそういうところで悩んだ記憶が今蘇ってきました。
まあ、今公務員でね働かれてると思うんですけど、はい、なぜに公務員？
そうですね。あんまり自分公務員になりたかったとかっていうのは意識したことがなかったんですけど、まあそうですね。当時、やっぱり自分、就職が平成24年なんですね、
はい。
ちょうど前年に東日本大震災があった年の翌年で、サブプライムのローンが弾けて、ちょっと不景気になっていたから、時からもまだ数年しか経ってなくてですね、やはりちょっと周りの就職の状況とかを見ていても、少し厳しいのかなっていう状況も、見受けられるような時代でした。うん、で、自分も、その、大学に行って、その後、なんていうんですかね、その、明確にこういう業界で働きたいっていうのはなかったんですけれども、
うん、
まあ、なんとなくその、社会貢献的な事業ができる仕事がいいなと思ってはいたんですね。
うん、
じゃあ、やっぱり、公務員かなと思って、うん、その、たまたま特別区の、試験が、
はいはいはい、
5月にあるということで、 で、たまたま、その、最初に23区の、その、採用のホームページで、見たページが、最初が杉並区だったんです、
う
ん、それだけの理由で、はい。で、
あ
の、面接も試験も一旦、そのまま進みまして、
うん、
当時、その第3か第5希望ぐらいまで、
はい、
あの、書けるんですね。23区、はい、共同の筆記試験があって、その後に面接なんですけど、個別の面接が区ごとに呼ばれる面接で、
うん、
その段階で確か、どの区を第一希望にしますかみたいな書くんですけど、
うん、
そこでたまたま杉並区を書いて、
そうなんですね、
はい、ご縁があって今、こういう状態で働かせていただいてます。
そうなんです、
ね。はい。
で、特別区っていうのが何でしたっけ、
はい、あ、23区ですね。
23区の中の、
はい、試験の、はい、特別区の採用試験があって、で、そこであの、まず共通の筆記を受けて、その後に、確か、共同の面接、共通の面接が1回か2回あった後に、個別の面接に各区から、あの、お呼びいただくっていうような状態なんです。なかなか懐かしいですね。
あ
の、自分の時は13倍とかだったと思うんですけど。はい。
いや、まあ、区役所で私自身もいろいろお仕事、あの、いろんな部署の方とお仕事される、はい、ことが多いんですけど、ね、まあ、要は地域貢献がしたいなと思って、区役所に入るじゃないですか。けど、地域貢献の形ってすごいいろいろいっぱいあるわけじゃないですか。
そうですね。
あの、教育だったり、福祉だったり、はい、まあ、その中で、あ、自分、合う、合わないなとかって怒ったりしません？
ありますね。やはりあの、まあ、役所の仕事はもうおのずと、区民福祉の向上に、まあ、全てが、通ずであろうとは思うんですけれども、うん、なかなかその自分がこうしたいと思ったとしても異動があったりですとか、
はい、
希望通りに配属がされないっていうことはあのままありますので、
うん、
なかなかそのなんて言うんでしょうね、あの一定のモチベーションを保ちながら仕事をしていくっていうのはどの部署の方も苦労されているのかなっていうのはあります。うん、幸いあの今いる部署についてはその直接自分のした仕事が形になるところですので、
はいはい、
それはまああの民間さんも公務員も問わずだと思うんですけれども、
うん、
そういう部署にあの巡り合わせがあるとあの非常にいいあの仕事に対して向き合いができるのかなと思っています、
うん、あ、
はい、
そうですね、モチベーションをね維持するのって大変ですよね、やっぱりね。
そうですね。で、まあ、なかなか我々の時代と今も就職の状況もなかなか取り巻く環境が変わってきている部分があると思うんですけれども、
うん、
まあ、木津さんのそのご経験とかを踏まえて、
はい、
今、そのこれから就職される方、またその新社会人の方にアドバイスをするとしたら何がいいかなというか、どういうアドバイスがありますかね。
はい、いや、私自身そんな就職とかにうまくいってるわけではないので、あんまりその参考になるかどうかわかんないですけど、でも今言えるのはやっぱりこう挑戦できるからこそ、
はい、
まあ、自分に合うのを一発決めをするっていうのはかなり難しいと思うんですよね。
そうですね。
だからこう、ね、18にまあ大学に入って、まあ、その時にちょっと方向性、決めるじゃないですか。何学部に入るかっていうのは一応決めますけど、
はい、
でも入ったら違ったなみたいなことも全然あるだろうし、で就職して、まあ、とりあえずこの方向かなと思って行って、まあ、合う合わないっていうのももちろんありますし、あんまり気乗りしなかったけど、やってみたら面白かったとか、いろいろ可能性があると思うんですよね。まあ、なので、あの、あんまり気負わなくていいのかな。一発目のその就職っていうところで、今、まあ、あの、転職とかっていうのも、まあ、よく聞くはね、ものになりましたんで、まあ、それが、あの、悪いとかっていうわけでもなくてね、こう、いろんなところに挑戦していくっていうことは、私は大事かなと思います。だからそれでも、ああ、この業界合いそうとか、合わないっていうのも、いうことで自分自身がね、もう就職で自己、診断したけど、就職したからこそ、自分のことが分かってくるっていうことがあるかなと思うので、はい、あんまりその、このね、20とか、 いう時の、あの、自己分析でね、一喜一憂しなくてもいいのかなと、私は思いますね。いかがです、何か。
ありがとうございます。私も本当に、キズさんの認識と大体同じような感じで、まあ、なんか試しにやってみたらいいんじゃないかっていうタイプの人間なので、うん、まあその初回気負わずに一旦はそのちょっと興味があるなって思ったところに踏み込んでみるのもとてもいいことだなと思います。うん、おっしゃってましたけど非常に今チャレンジがしやすくて情報もいろいろな手段で手に入りますので、うん、非常に思ったことがやりやすい環境なのかなっていう気はしています。うん、だからこそまあ一回でその自分の道を決めずに、いろいろなアンテナを張り巡らせながら、いろんな人の話を聞いて、で、いろんなことを自分が体験して決めていければいいんじゃないかなと思います。まあ、何歳になったとしても、自分これがやってみたいって思うことって非常に大事だなと私は思っているので、そこに入ったからずっとそこではなくて、まあ、自分の軸は持ちつつも、いろいろなことにチャレンジできると、いいのかなと思ってます。
はい。いや、本当に、自分自身も、こう、まあ、この番組もね、その、いろんな人の話の中にね、ちょっと含めてもらいながら、参考にね、聞いてもらえる番組になるといいですよね。
はい、そう思います。実はこの番組を、その、やろうってなったきっかけというのも、うん、なかなかその、障害福祉のお仕事を、若い人に選んでもらいづらいっていうところがどうしてもあるのかなと思いまして、それはなんでなんだろうって思ったところで、まあ最初の話に戻るんですけれども、なかなかその障害がある方と接する機会ですとか、関わることが少なくてイメージができないっていうのが、やっぱ第一にはあるのかなと思っています。この番組を通じて、私とキズさんの会話ですとか、その他のゲストもお呼びする予定なので、そういった方々の経験とか、踏まえてですね、なるべくそういった垣根をなくして少しでも興味を持ってもらえるような番組になって、若い人の、これからを選ぶ参考になればいいなと思っています。
はい、ぜひともね、一緒に頑張っていきましょう。
ありがとうございます。
頑張ります。ありがとうござい
ます。ありがとうございます。
今後この番組は毎月第4金曜日に配信します。番組の中では障害のある人もない人も一緒に楽しめる企画や障害福祉の仕事をするセミナー、見学会などの情報も紹介していきますので、今後も聞いてくださると嬉しいです。どうぞよろしくお願いいたします。